議会長泉2024年2月15日発行ナンバー209令和5年11月定例会発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス議会アットマークタウン.nagaizumi.lg.jp ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。この号の内容は利用したくなるサービスの提供を補正予算条例を可決ズバリ調整を問う6人が一般質問実はこんなことをやっています長泉町議会の活動告知事後リニューアル新しい議会長泉の愛称を募集します。議会だよりは年4回2月5月8月11月発行議会ホームページにも掲載しています。11月定例会利用したくなるサービスの提供を補正予算条例を可決11月定例会は令和5年11月27日から12月12日まで16日間の会期で開かれ補正予算、条例、契約など町から上程された15議案と人事院勧告に合わせ議員の期末手当額を変更する議員発議の条例1件を審議しました。委員会での質疑を中心にその内容をお知らせします。総務民政常任委員会の審議、建設文教常任委員会の審議を表しています。令和5年度補正予算、一般会計2億6777万円、国民健康保険事業特別会計1276万円、後期高齢者医療特別会計62万円、介護保険事業特別会計127万円、水道事業会計131万円、下水道事業会計53万円。11月定例会審議経過、本会議11月27日開会、議案上程、町長から提案理由の説明、本会議11月29日質疑、議案を委員会に付託、本会議11月30日から12月1日、6人が登壇、調整に関する一般質問、委員会12月5日から8日、総務民政建設文教常任委員会に分かれて議案を審議、本会議12月12日委員長報告、討論、採決、閉会。補正予算条例改正、子ども交流センターパル長泉がパワーアップ、子ども交流センター施設整備費、2210万円、子ども交流センター運営業務、ゼロ債務負担行為。内容、子育て支援機能を拡充するため、条例改正、施設整備を行うもの、令和6年4月のスタートを予定。定期利用型保育事業を開始、新たに保育室を整備し、定期利用型保育事業を開始する。開館日数の拡大。施設休所日を毎週火曜日から毎月第1火曜日に変更する。長泉町子ども交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正。質疑、定期利用型保育事業の対象年齢と定員、利用条件は、子ども未来課長、1歳児と2歳児が対象で、定員はそれぞれ5人である。保育所などの利用保留となっていることが利用条件となる。質疑、定期利用型保育事業の実施で潜在待機児童は減少するか、 課長、保育需要に対応するため、事業を実施し、利用枠を確保する。潜在待機児童対策に寄与するものと考えている。教えて財政用語、ゼロ債務負担行為。ゼロ債務負担行為とは、新年度の事業に対し、その前の年度に予算額0円の債務負担行為を設定し、入札、契約などの手続きを行うことで、その年度内、または新年度早期の事業着手を可能とするものです。通常は年度ごとの予算により、事業を執行するため、入札、契約などを行うと、新年度すぐに業務をスタートすることができません。ゼロ債務負担行為を活用し、令和5年度中に契約を締結することで、令和6年4月からの新たな業務開始に向け円滑な準備が可能となります。条例改正、コンビニ交付サービスに戸籍謄本などが追加され、利便性が向上。長泉町事務手数料条例の一部改正、内容、マイナンバーカードの普及促進のため、新たにコンビニ交付サービスの対象となった証明書の発行手数料を通常の手数料から100円引き下げるもの、新たに対象となった証明書、戸籍謄本、450円から350円に、戸籍証本、450円から350円に、戸籍の不評、300円から200円に、すでに対象の証明書、印鑑証明書200円、住民票写し200円、所得課税証明書200円。質疑、コンビニ交付サービスにおける町側のメリットは、住民窓口課長、コンビニ交付サービスの利用者増により、窓口の混雑緩和など、業務の効率化が図られる。本会議の様子は、生中継、録画中継により配信しています。11月定例会採決結果一覧。議長、下山和則。議員、井出春彦、米山聡、上松秀樹、杉山夏夫、長野真嗣、堀内博、宮口義孝、福田明、大沼正明、安田光子、内田幸秀、石川美穂、若林徹、杉森健治。議案。議第119号、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議第120号、長泉町特別職の職員で、常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。議第121号、長泉町印鑑条例の一部を改正する条例。議第122号、長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例。議第123号、長泉町子ども交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例。議第124号、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。議第125号、コミュニティ長泉、住変電設備等改修工事、請負い契約の締結。議第126号、令和5年度長泉町一般会計補正予算、第7回。議第127号、令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算、第2回。議第128号、令和5年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第2回。議第129号、令和5年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第2回。議第130号、令和5年度長泉町水道事業会計補正予算第1回。議第131号、令和5年度長泉町下水道事業会計補正予算第1回。議第132号、公の施設の指定管理者の指定、長泉町体育施設等。議第133号、静岡県市長総合事務組合規約の変更。発議第4号、長泉町議会議員の議員報酬、費用弁償及び 期末手当に関する条例の一部を改正する条例。以上、審議結果はいずれも全員賛成で可決。ズバリ調整を問う。11月定例会、6人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問すること。内田幸秀議員、1、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉、さらなる身体障害者福祉の充実を。安田光子議員、1、人口増加とマンション政策、2、敬老祝い金の現金給付の継続を。米山聡議員、1、町民の不安解消には喫緊の課題対応が必要だ。福田明議員、1、魅力ある優しい街づくり。堀内博司議員、1、奨学金返還支援制度の推進を。2、森林環境譲与税の有効活用を。3、子どもの安全安心な環境づくりのために。大沼正明議員、1、地域防災の将来は。
一般質問、調整を問う。はじめに、内田幸秀議員の一般質問です。質問、さらなる身体障害者福祉の充実を。答え、実施目的を踏まえ、調査研究をする。身体障害者への支援状況。質問、長泉町独自の身体障害者への支援策は。福祉保健課長、身体に障害のある方に対し、町が独自で行っている支援事業は、補装具の購入、修理を行う場合や、日常生活用具の給付を受ける場合の自己負担分の全額を助成する事業を行っており、本年4月からは身体障害者手帳を持つ方で、日常的に車椅子を利用する方が福祉車両をレンタルする場合、その費用の一部を助成する福祉車両利用助成事業を独自の支援策として行っている。障害者に対する各種助成の充実を。質問、中度と軽度を含む身体障害者手帳所持者に対し、医療費助成や入院時食費助成を。課長、障害のある方への医療費助成は、18歳以上の身体障害者手帳を持つ方を対象とした厚生医療では、身体の障害を軽減・改善し、日常生活を容易にするための医療に対する医療費の自己負担分を、世帯所得に応じ軽減する事業を行っている。また、重度心身障害者医療費助成制度では、町は県が定める障害の基準よりも広い範囲を対象とし、障害のある方の医療費負担軽減を図っている。入院時の食費は、各健康保険の制度の中で、入院時食事療養費として、食費の一部を保険者が負担し、食事に関して家庭でも要している程度のみを患者が負担する制度がある中で、中度や軽度の障害を持つ方を対象とした医療費や食費の助成事業を行うことは、現時点では考えていない。質問、障害者手帳の種類や等級を問わず、遠方へ通院や入院する際の心身障害者手帳所持者への交通費助成を。課長、障害のある方の交通費の負担軽減は、鉄道やバスなどの公共交通機関を運営する各事業者が行う割引制度のほか、有料道路の割引、自動車税の減免などが行われている。これらの制度を活用し、交通費の負担を軽減していただくことを想定しているため、障害を持つ方を対象とした新たな交通費の助成事業の実施は、現時点では考えていない。義足や 義手などの障害を持つ方への支援。質問、中度の肢体機能障害を持つ方に対し、自動車改造費助成と身体障害者住宅改造費の助成を。住民福祉部長、現在長泉町の助成は障害の重さにより自動車や住宅の改造の必要性が高いと考えられる重度障害者を主な対象としており、同様の事業を実施している近隣市町も対象者の範囲はほぼ同じとなっている。現時点では対象者範囲の見直し予定はないが、今後各事業の実施目的を踏まえた上で他市町の動向を参考にしながら調査研究を進める。次は安田光子議員の一般質問です。質問、近隣住民にも安心な認定マンションの申請を。答え、県と連携して普及に努めていく。マンション政策、質問、県下町の中で突出した数のマンション住民の防災力の底上げを。地域防災課長、マンション独立が結成されるとトランシーバー、発電機下半ポンプ、浄水装置など防災資機材を無償貸与し、5年後に区の所有物となる。長泉町自主防災会連合会の中にマンション部会を設置しており、最も効果的な防災対策について協議を進めていく。質問、経年や管理不足により居住者や近隣への住環境の悪化を招かないように、マンション管理適正化推進計画を策定し、任意ではあるが認定されるとホームページで公開され、資産価値も上がる認定マンションの申請を促しては。建設計画課長、令和4年に県がマンション管理適正化推進計画を策定し、マンション管理士会と連携したセミナーや個別相談会など、これまでの取り組みに加え、管理が適正である認定マンションの増加を掲げている。町では新たなマンション建設計画に対する土地利用事業承認の際に、管理計画認定制度の必要性を訴え、引き続き県と連携し普及に努めていく。質問、敬老祝い金の現金給付の継続を。答え、現在の実施方法の継続は負担や課題がある。オンライン申請、質問、町のオンライン申請の進捗状況は。総務部長、令和4年のシステム更新に伴い、それまでの25手続きから新たに令和4年7月より47手続きを加え、72手続きまで拡大している。オンライン申請の割合は全体の4割であるので、さらに強化したい。質問、今後の導入計画と課題は。部長、利便性と事務の効率化を図るため、対象の年代などを考慮しつつ、できるものから順次拡大していく。周知の手法も検討し、世代間のデジタル格差の解消に努めていく。敬老祝い金、質問、デジタル化が進んでいるが敬老祝い金の現金給付の継続を。住民福祉部長、金融機関から8000枚を超える5000円を用意することは困難であると言われており、デジタル社会の中で役場まで取りに来ていただくことに疑問の声もある。タクシーで取りに来られる方もおり、こうした課題や負担を軽減できる方法で支給しなければならないと捉えている。次は米山聡議員の一般質問です。質問、鎧ヶ淵公園の防護柵の強度は。答え、安全管理上の対策は取られている。質問、公園管理の現状と安全対策は。工事管理課長、 月に1回、町職員が実施する公園パトロールにより、異常の発見に努め、遊具については年2回の外部専門業者による点検を実施し、改善などの必要がある場合には、速やかに修繕・改修を行っている。また、防犯上の観点から防犯カメラの設置も進め、安全対策を強化している。質問。鎧ヶ淵公園の防護柵などの安全管理面は？課長。柵の選定には、日本道路協会の防護柵の設置基準に、高さをはじめ、必要とされる強度、児童などのより登り防止のため、縦算構造を採用することや、幼児がすり抜けて転落する恐れも考慮して、山の間隔、及び部材と路面との間隔などの規定があり、同基準により材料を選定、施工していることから、安全管理上の対策は取られているものと認識している。質問。利用者への禁止事項を記載した看板の設置は？課長。必要な箇所には、よじ登りやすり抜けなどを防止する注意喚起の看板や路面表示などで対応していく。質問。来年度オープンが予定されている鮎坪公園に対する町の意気込みは？建設計画課長。公園整備に向けたワークショップで、にぎわいや交流に対する思いが多く上がり、フィールドを提供することで活性化や交流につながることから、地域住民や町民が気楽に訪れ、楽しむことができる公園づくりを一つの柱として整備を進めている。町民の皆さんが主役となるイベントや活動の場となるよう、公園の一部を貸し出しする仕組みづくりなど、にぎわいや交流が創出される公園を目指していく。小中学校の新校舎建て替えは？質問。町内5校の校舎の今後は？教育推進課長。校舎の老朽化については大きな課題であると認識しており、令和2年度に長泉町学校施設整備基本方針を策定している。各校舎の築年数、耐震性能、これからの学校に求められる機能が既存校舎にどれだけ備えられているかなどを点数化し、5校の建て替えの順序について計画を策定している。質問、新校舎設置への課題は、課長、財源に関すること、必要な教室数などの建設規模の見極めなどのほか、地域の方々の意見を伺うための組織づくり、建設による施設や設備に制約が発生した場合の学校運営など課題は多い。質問、財源確保は教育部長。国庫補助金の活用や世代間負担の公平性を保つために記載による償還、公共施設超寿命化基金の活用も進めていきたいと考えている。言葉の説明。記載とは、町が資金調達の手段として年度を超えて行う借り入れ、地方債を起こすこと。償還とは、記載を返済すること。言葉の説明終わり。
一般質問。調整を等を続けます。福田明議員の質問。質問。下尖駅前にベンチとミストの設置を。答え。駅前広場の改修工事で設置を計画している。魅力ある街づくり。質問。下尖駅周辺、主要道路にベンチの設置を。工事管理課長。駅前広場改修工事では、バス停留所に3基。広場東側にサークルベンチを1基設置する。主要道路では、下尖、文京線の下尖駅付近に、サークルベンチや一人掛け用が数箇所あり、コミュニティバスの停留所、沿道では、 ポケットパーク内に設置されている。今後も設置が可能な場所には考えていく。質問、下隣駅バス停留所にミストの設置を。課長、改修工事で駅前広場に設置するシェルターにより日陰を確保し、新たにハンキングバスケットの給水管を利用したミストの散水を駅前広場内に4基設置する計画である。質問、町内にアーバンスポーツの施設が必要ではないか。アーバンスポーツとは、BMX、スケートボード、スポーツクライミング、パルクール、インラインスケートなど、都市型のスポーツのことです。健康増進課長、アーバンスポーツにおける実施場所や指導体制の整備、活動者のモラルと周囲の理解など、様々な課題を含め、町のスポーツ施策全般の方向性について、今年度、第3次長泉町スポーツ推進計画を策定する中で検討を進めている。質問、町民図書館で電子図書サービスの実施を、生涯学習課長、第5次長泉町総合計画において、ICT 等を活用した図書館の利便性の向上が施策の展開方向になっている。電子図書の導入は県立中央図書館をはじめ、市では導入する自治体が増えている。電子図書はコンテンツ数が限られ、単価が紙の本より高額であるが、365日、24時間、非来館型で本を読み、返却できるなど利便性が高い。また、今までにない利用者も期待でき、汚損処理や貸し出し機関の管理など、住民だけでなく、図書館側の業務にもメリットがある。このため、次年度の導入を検討している。コンテンツとは、文芸や音楽、映像など、データの形で提供される、教養や娯楽のための情報です。介護保険事業、質問、要支援・要介護認定者数の予測と実数の差は、長寿介護課長、第8期介護保険事業計画で推計した要支援・要介護認定者数と年度末の実数との差は、令和3年度は1553人で推計より23人多く、令和4年度は実数が1541人で42人少ない。令和5年度の実数は9月末現在、1581人で推計より70人少ない。質問、第9期介護保険事業計画策定前のアンケートでの特徴・課題は、課長、外出の回数の質問では、加齢とともに外出回数が減少しており、どこで介護を受けたいかの質問では、多くの方が自宅での生活を希望していることを確認した。この結果から、高齢者のニーズに応じた生きがい活動の推進や、自宅での生活を継続するためのサービスの充実に努めていく必要があることを課題として捉えた。堀内博議員の質問。質問、国が進める子ども誰でも通園制度の準備を。答え、国の動向を注視しながら対応したい。制度導入による保育士不足の事前準備を。質問、国が導入を進める子ども誰でも通園制度は、保護者の育児負担を軽減し、保育所に通っていない未就園児に対しても、良い生育環境を提供する一時預かりを目的とした制度である。現状においても、保育士不足が懸念され、導入後はさらなる不足が予想されるが、子ども未来課長、潜在保育士の復職への不安解消や、保育士資格の取得を検討している方に、保育事情の講義や、保育現場の見学などを行い、 保育人材の掘り起こしを行っている。また民間保育所などに対する宿舎借り上げ支援事業などにより町内保育士確保を図っている。アレルギーを持つ子ども受け入れ体制整備を。質問。一時預かりでのアレルギーを持つ子どもに対応できない民間事業所がある。制度導入に向け受け入れ体制の整備を。課長。現在入園する子どもにアレルギーがある場合、担任や支援員などが個別に打ち合わせ対応を確認するとともに職員間での情報共有をしている。今後の国の動向を注視し情報共有の仕方を含め対応する。質問。脱炭素に対応する新興社のゼブ化対策は。ゼブとはネットゼロエネルギービルの略称で、快適な室内環境を実現しながら消費するエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。答え。校舎建て替えの際、地球環境への配慮は不可欠。脱炭素への学校の断熱対策は。質問。教室へのエアコン設置の次の段階として、教室の断熱対策がエネルギー消費の削減につながる。教室の窓ガラスへの断熱フィルム装着は簡易的ではあるが脱炭素対策となるがどうか。教育推進課長。校舎の建て替えを控える中、大規模改修は避けたいため、断熱フィルム装着の有効性や費用など今後研究したい。校舎建て替えに文科省が進めるゼブ化対応を。質問。太陽光などの再生可能エネルギーを活用し、高断熱、LED 照明、高効率空調などを整備した学校施設は脱炭素化実現効果が大きい。校舎建て替えへの対応は。課長。令和2年度に策定した長泉町学校施設整備基本方針に、目指すべき7つの基本コンセプトを設定した。その一つに地球・地域環境貢献を謳っている。そのことからも今後校舎建て替えの際、地球環境への配慮は不可欠であると考えている。その他の質問。奨学金返還支援制度、森林環境譲与税の活用。大沼正明議員の質問。質問。町における地域防災の将来は。答え。地域の担い手として期待される若い世代を育成していく。地域防災訓練。質問。従来の3地区3会場の資機材取扱い訓練から、長泉中学校運動場での訓練にした理由は。地域防災課長。平成20年度から小学校区単位をベースに3地区に分かれ訓練を行ってきた。今般コロナ禍による訓練自粛期間があり、自主防災会連合会と検討する中で、従来の地区別訓練に戻すためには準備期間が必要と判断した。質問。地域防災対策委員の充足率は。課長。委員の定数15人以内に対し、10人の方を委嘱させていただいており、充足率は 67%。 質問。メイン会場の訓練参加者見込み数と訓練の成果は。課長。中部地区を構成する16地区の単位自主防災会、長泉中学校区及び長泉小学校区に居住する小中高校生の参加を見込み、おおむね1200人程度を想定している。人と人との交流のあり方を見直す時期に直面していることから、地域の担い手として期待される若い世代の参画を主眼に、地域の防災力向上につなげていくことを期待している。質問。例年、手話サークルとローア部は 地域防災訓練で手話啓発に参加してきた。今後の予定は、課長、平成24年度から町社会福祉協議会経由で手話通訳者及びろうあ部に派遣を依頼し、会場には防災手話ブースを開設した上で、ボランティア手話の啓発や広報活動を実施していただいてきた。今年度も連合会から町社会福祉協議会を通じて調整をし、参加いただけると報告があった。質問。自主防災会連合会は、町社会福祉協議会の町ボランティア連絡会に加盟し、他のボランティア団体と交流を。総務部長、ボランティア連絡会に加盟はしていないが、被災者のニーズも多様化することが予想されるため、今後も継続的に連携を図っていきたい。質問。消防出初め式は通常開催と聞いている。定期訓練も通常化するのか。地域防災課長。本年5月に新型コロナウイルス感染症が2類から5類に引き下げられたタイミングで通常訓練を再開している。質問。消防団の現状は。課長。第一分団は定数45人。現団員34人、第二分団定数35人、現団員24人、第三分団定数33人、現団員18人、第四分団定数25人、現団員8人。新たな団員確保は大変難しい状況にあるが、消防団で組織する活性化検討委員会の中で団員確保に向けて、協議を進めている。質問。他市町では対談者が再度入団し条例定数を保持している町の考えは。総務部長。機能別団員の確保や再入団者を募っていくなど従来の考え方や取り組みに固執することなく関係者などと協議しながら柔軟な対応を図っていく。一般質問調整を問うを終わります。
追跡。あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は町づくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。令和4年9月定例会一般質問。今後のガバメントクラウドファンディングの取り組みについて町の見解を。答弁。寄付者の町に対する思いや応援したいという気持ちに応えられるような体制づくりに努める。そして令和5年度は新たに井上靖文学館開館50周年記念プロジェクトを実施。記念講演会やブロンズ像の制作など記念事業を行うための費用をガバメントクラウドファンディングで募り、目標額を 17% 上回るご寄付をいただいた。ガバメントクラウドファンディングとは、自治体がふるさと納税の寄付金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る仕組みのことです。令和4年9月定例会一般質問。公園の防犯対策として、防犯カメラの設置を、また、あずまやなどの設置で熱中症対策を。答弁。防犯カメラは、公園周辺の地域性や犯罪発生履歴などを調査し、警察役と協議しながら必要性を検討する。あずまやは、設置にかかる課題を整理した上で、樹木の活用やパーゴラの設置なども含め検討する。そして、関係する区に行った防犯カメラや、あずまや設置に関するアンケート調査の結果をもとに、優先順位を整理し、計画的に設置していくこととなった。令和5年度は、杉原公園に防犯カメラとパーゴラが、令和6年度には、なめり公園に防犯カメラが設置される予定。実は、
こんなことをやっています。長泉町議会の活動。猛威を振るう感染症に学校園の対応は、建設文教常任委員会所管事務調査。令和5年11月30日、静岡県では直近1週間のインフルエンザ患者報告数が警報基準値30人を超え、5シーズンぶりの警報入りとなりました。これを受け、建設文教常任委員会は、町内の学校、幼稚園、保育所、認定こども園の感染者数や学級閉鎖の状況、またその対応策などを確認するため、所管事務調査を実施しました。教育推進課、子ども未来課からの報告を受け、うがい、手洗い、換気など、これまでの感染対策のほか、生徒、児童の細やかな体調管理や、保護者との情報共有、各学校、園に置かれる校医、園医との連携など、感染を防ぐ適切な手立てがなされていることが確認できました。学校、園関係者の細やかな対応に感謝するとともに、ワクチン接種の勧奨や、今後さらに感染が蔓延した場合に備え、学校でのオンラインを活用した授業の準備などを求めました。今後3年間の計画を確認、全員協議会を実施。全員協議会は、議会の運営や調整の重要な事項について、全議員で協議・検討を行う場です。議案の審議や議決を行う本会議とは異なり、議員間の意見調整や共通認識を持つための場として、必要に応じて開かれます。今回は町の総合計画を実現するため、令和6年度から8年度までに実施する具体的な事業計画について、町から説明を受け、計画の達成状況や変化する社会情勢に対応する計画となっているかなどを確認しました。地域未来創造プロジェクト、町の課題確認、グループワーク編。令和5年4月に始まった地域未来創造プロジェクト。知徳高校の生徒は10のグループに分かれ、それぞれ観光、環境、教育、少子化対策をテーマに町の課題を整理しています。今回は議員8人で授業に参加し、生徒たちの考える町の課題についてグループディスカッションを行いました。生徒からは、町はこれまでどんな施策、事業を行ってきたか、議員の町に対する思いは、などの質問が上がり、精一杯回答させていただきました。高校生の柔軟な発想を現実の形にするのは我々議員です。今後も継続的に高校生の声に耳を傾け、地域づくりの支援を行っていきます。地域未来創造プロジェクトとは、地元高校生の地域への愛着を醸成し、地方自治への関心を高めること、若い世代のリアルな声を町政に反映することを目的に、長泉町議会が知徳高校2年生と行うプロジェクトです。広報校長常任委員が議会を代表し、生徒が地域の課題を見つけ、それを解決するための政策を考えるお手伝いを行っています。キャッチコピー最優秀賞に選ばれた森朝日さんに記念品を贈呈。プロジェクトのキャッチコピーは、私たちで作るまちづくりに決まりました。
全国からたくさんの視察が来ています。これまでに視察に訪れた議会とテーマをお伝えします。令和5年5月17日、神奈川県松田町、子育て支援施策。 6月19日、群馬県玉村町。子育て支援の取り組み、子ども交流センター、パル長泉。6月27日、埼玉県町村議会議長会。人口増加の取り組み、都市ブランド戦略。6月28日、茨城県八千代町。子育て支援施策、子ども交流センター、パル長泉。7月27日、兵庫県三木市、地域公共交通。8月4日、埼玉県ときがわ町、議会のライブ配信。10月12日、福島県小野町、移住定住施策。10月16日、埼玉県杉戸町、都市ブランド戦略、子育て支援施策、子ども交流センター、パル長泉。11月2日、岐阜県御嵩町、空き家対策、開かれた議会への取り組み。11月10日、静岡県小山町、議場音響設備。11月16日、千葉県酒々井町、子育て支援施策、子ども交流センター、パル長泉。令和6年2月5日、青森県奥入瀬町、タブレット端末の活用。以上です。令和6年5月、議会長泉がリニューアル。新しい議会だよりの愛称を募集します。応募方法、はがき、ファックス、応募フォームのいずれかから。1、議会だよりの愛称。2、愛称への思い。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号を書いてお送りください。宛先、411-8668。長泉町中尖828番地。長泉町議会広報校長常任委員会。締め切り、令和6年3月15日金曜日必着。何回でも応募できますが、1回の応募につき1作品としてください。採用された方に5000円分の図書券を贈呈します。研修から学んだことを自分たちのやり方で形に。次号、乞うご期待。ここで A 面を終わります。テープを裏返して、B 面の頭からお聞きください。